集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、進行 MC の大橋ロコです。いつもならここで最初に西原浩一さんが唇を切ってご挨拶されるんですが、パーソナリティの西原さん今海外出張ということでお休みなので、今日は FP ネットのメルマガ執筆者の一人であるこの方にお越しいただいております。
はい、皆さんこんばんは、田向井博之です。よろしくお願いします。
はい、シンプル FX トレードのメルマガではテクニカルを担当されていらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい、
2013年か4年ぐらいから西田さんのメルマガを手伝いしていて、
はい、
私はテクニカルで、この辺が分岐点になりそうだとか、そういうことを配信しています。
はい、テクニカルで徹底的にチャート分析を、まあ、メルマガで配信して大変ご活躍の田向井さんに、今日は番組後半でドル円、そしてなんかドルスイスにも注目されているということですので、ドルスイス、それから豪ドルなんかのチャートもご用意いただいてますので、はい、見せていただきながら解説いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
そして今日番組後半では DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員の和田仁さんに電話をつなぎまして、 FOMC ポイントはどこだったのか、でこれをもって為替が大きく動くという可能性はあるのかないのか、ここからのポイントを和田さんにじっくりと解説いただきますので、こちらもご期待いただきたいと思います。はい、番組前半でした和田さんが前半後半は田向さん、ね、ということで、はい、この順番で伺っていきますので、はい、よろしくお付き合いいただければと思います。それにしてももう2018年後半ですね。9月末ですよ。
そうですね、はい、もうだんだん西田さんよくね、時間が経つのが早いということをよくおっしゃるんですが、うん、もう9月も終わって10、11にもうちょっとで、
はい、
まあ、12月は事実上相場もあんまりないので、
うん、
相場をやるものとしてはかなりもう残り少ない感じですね。
そうですね、はい、なんか最後、まあ、クリスマス休暇に入る前一稼ぎしなくちゃというふうに、ね、うん、まあ、思うヘッジファンドなんかもいるかもしれないという時期で、やっぱり動きやすい時期に入ってきたかなと思うんですが、株式市場では日経平均ものすごい勢いで動いていますよね。
そうですね、
はい、日経のこの、まあ、1000円を超えるような動きというのに合わせてドル円相場も上がってはきたんですが、今日はちょっとだれたかなという感じですね。
そうですね、まあ、FOMC の後で、
はい、
ちょっと一旦、まあ、FOMC の後下がるっていうアノマリーもあるみたいなんですけど、ここでもう一段行くのかどうかちょっと面白いところだと思います。
はい、まあ、押し目と考えるべきなのか一旦終わったと見るべきなのかというところ、うん、意見分かれるかもしれないんですけれども、まあ、田向井さんにはチャート分析徹底的にいただきますのでご期待いただきたいと思います。はい、ではこの後お電話のスペシャルゲスト DZH フィナンシャルリサーチの和田仁さんに電話でお話伺っていきます。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて和田さんの電話コーナーということで、 DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員和田仁さんと今電話がつながりました。和田さん、
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
番組ではおなじみ和田さんですけれども、ちょっと今日は電話でね、FOMC について徹底的にちょっと解説いただきたいなと思っているんですが、どのようにご覧になりましたか？
そうですね、予想通り、金利を引き上げられたんですけれども、はい、声明文を見ますとですね、はい、全くほとんど変わってないんですね。
はい、
で、まあ、どこが変わったかを探すのが難しいぐらいだったんですけれども、うん、一つ変わりましたのは、一部で、指摘はあったんですけれども、引き続き政策スタンスは緩和的アコモダティブっていう言葉なんですけれども、はい、こちらのですね、文言がそっくりそのまま削除されているとこういうことが分かっています。
はい、
で、こちらがですね、唯一声明文で変わったことではあったんですけれども、はい、じゃあこちらですね、マーケットがどういうふうに受け取ったかと言いますと、
はい、
要するに長期的なですね、金利の水準であります中立金利、こちらに、はい、 もう近づいてきたので、
はい、
もうあんまりこう急いで利上げをしなくてもいいんじゃないかっていう、うん、そういう見方がですね3分の2ぐらいに占めましたね、
はい、
まあ、ただ一方で、緩和的っていうことは取ったんで、
はい、
まあ、やはり、景気が非常に強いんだからもっと金利を引き上げてもいいんじゃないかっていうそういうことだっていうふうに受け取った参加者もいるんですけれども、
はい、
まあ、大方はですね、中立金利に近づいたという認識ですね、
はい、
であともう一つ非常に注目されてましたのが声明文と一緒に出ました経済金利見通しですね、
はい、
こちらの FOMC の全員のメンバーの年末各年末のですね、
はい、
FF 金利がどの水準にあるかっていう、まあ、要するにシナリオをですね FMC のシナリオを表すんですけれども、
はい、
こちらのドットチャートというのがあるんですが、このドットチャートの中央値こちらが変わるかどうかっていうところをですね非常に注目してたんですけれども、
はい、
結局、まほとんど変わってなかったですね。で唯一変わったのが実はこのドットチャートの一番右側にあるんですけどもロンガーランって書いてあるところ、
はい、
これ要するに長期的にどの水準に落ち着くのがいいかっていうそういうところなんですけれども、
はい、
まあ、いわゆる FMC ではここをですね中立金利とみなしているというところで
ドットチャートの右側のロンガーランですね、
はい、そうですね、はい、一番右側ですけれども、はい、ここのところがですね実は6月のところは 2.875% が中央値だったんですけれども、はい、ここのところのみ 3% に実は情報修正してるんですね。
強めになってるわけですね、はい、
そうです。ですから先ほどの声明文で緩和的っていう政策算数が緩和的っていうのを削除したからといってマーケットがですね中立金利に近づいたっていう認識を持ったんですけれども、
はい、
一方で中立金利を自身を引き上げてるとこういうことでしたんで、
はい、
それほど、まあ、ハト派でもなければタガーでもなかったと、
はい、
いうところですね、
はい。
でこれを受けましてパウエル FRB 議長が記者会見を昨日行っているんですけれども、
はい、
この、まあ、当然のようにですねこの緩和的な文言を削除したというところに対して、要するに利上げペースの変更を意味しているわけではないということを説明しています、
うん、
ですから要するにメインシナリオ FMC が描いているメインシナリオというのは2018年あともう1回利上げを行って、
はい、
2019年来年は3回っていう利上げですね、
はいはい、
で20年には1回、
はい、
で21年はそのままっていうことですので、
はい、
まあ、そこら辺がですね2020年か21年には利上げを終了するっていうのがおそらく彼らのメインシナリオなんですけれどもそのシナリオを変更したというわけではないということを説明しています。ただ一方でインフレは低く安定しているとも言ってますから、
はい、
そのどんどん金利が上がっていくとも考えていないと。とあと一つ重要なのは、
はい、
金利が2020年21年に中立金利を上回る必要があるとの確信は持っていないとも言ってるんですね、
はい。
でこれはどういうことかというと、まあ、ドットチャート見てもらうと分かるんですけれども今お話ししましたように、彼らの考えている中立金ロンガーランというところは 3% に引き上げました、
はい、
で、まあ、利上げが終わるというふうに見ている2020年から21年ですけれども、
はい、
ここの中央値は 3.375 なんですね、
はい、
ですから中立金よりも2020年にはもっと上に行っていると金利がですね
上がってる
という、うん、そうですそういうシナリオなんですね、
はい、
ですけれどもそれを上回る必要があるとの確信はまだ持っていないと言ってますから、
また玉虫色のこう解釈が
そうですね。ですからどちらにも取れる解釈になっていまして、はい、非常にうまくやったなとは思ってるんですけれども、
はい、
まあ、そこら辺がですね、マーケットとしてはまあ悩ましいところというところですね、
はい。まあ、事実として利上げを行ったことにトランプ大統領は不満を述べてはいるんですが
そうですね、
でもこのやり方というのはその市場関係者が高と取る人と鳩と取る人とこう結構玉虫色で上手だったかなという印象ですかね。
そうですね、あの、うん、何か特別にサプライズがあったということではありませんでしたので、うん、マーケットもまあ思ったほどは動きがなかったと、
はい、
まあ、ただ今日のですね動きなんか見てもらうと分かりますけれどもドル円も FMC が出た直後に113.14まで上がりましたけれども、
はい、
そうですね、で結局その後は長期金利が低下してしまいましたから、
はい、
少しまた112円台ミドルまで売られたと、
はい、
で今日も東京時間で112.56まで売られるんですけれども、
はい、
結局今またですねまた113円近くまで買い戻しが入ってきているということになっていまして、
はい、
まあ、あまり大きな動きにはなっていない で昨日のですね動きをちょっとなんでこういう動きをしたのかよく書かないという人たち非常に今日多かったんですけれども、はい、まあ、よくよく考えてみると今までずっとこの1週間ぐらいかけてですねドル円が上がってきたと、
うん、
でそして今日の日経平均なんか見てもそうなんですけどもずっとこう2万3000を抜けて以来ですね8連投してたわけですよね、
はい、
で10年債の利回りなんかも 3.1% 台までずっとこう上昇してきたと。
でしたね、はい、
そうですね、まあ、ですから FOMC 前にそういう動きがずっとあった中で、
はい、
FOMC というイベントが終了したっていうですね、まあ、その中で直近の高値を結局全て抜けきれなかったと、
うん、
ドル円にするとですね7月19日113.17っていうのがチャート見てもらって分かりますけれども、はい、そこを抜けれなかったんですね昨日、
はい、
で日経平均も今日午前中買ったんですけど24,089円というところまで一気に海外勢買ったんですが
強かったですね。
1月23日の 24,129円というのは実は年初が高値があるんですけれども、はい、そこの手前でぴったりと止められてしまったと、
はい、
で10年債の利回りも5月18日に 3.126% というのがあったんですけれども、うん、結局そこまで届かずにですね全て中途半端なところで抑えられてしまって、
うん、
結局、まあ、イベントが終わったというところですねとりあえずリグっておこうっていうですねそういう動きがあって、まあ今日なんかもですね、
はい、
FOMC の後からドル円も売られて日経平均もリグ乗りに押されたと、まあ、こういうですねまあ、純粋にポジション調整の売りが出たというような動きだったんじゃないかなというふうに思いますね。
じゃあ FOMC を受けて何らかのこうバイアスが強まったということでは決してなくてこのイベントに向けて積み上げてきたポジションが解消されるような動きが今出ているということですね。
そうですね。それがまあ昨日の夜から、うん、今日のまあ夕方ぐらいまでかけて、
はい、
出て、まあ、それが多分一巡したんじゃないかなと思いますね。
和田さんはここから年末に向けてドルは高くなると思われますか安くなると思われますか、
うんまあ、基本的には日米の金利差というのはずっと開いていく一方ですし、
はい、
であとはやはりチャート的にもですねこの一目の雲を上抜けた後ですから、はい上抜けた中でやっぱりもう一回ですねやっぱり、もう上値をですね確認したいところだと思うんですけれども、
うん、
やはり1月8日の年初来高値でしょうね113.39というのがありますけれども、うん、ここを抜けてくるようですとやはり114円115円というところをまたトライする動きになるんじゃないかなと思っています。でそしてまあ明日なんかも9月期末中間期末ありますけれども、はい、どうしても需給関係がですねもうずっと引き締まりずっと引き締まったままなんですね、
はい、
やっぱりM&A なんかの話も出てきているように、うん、ドルを買わなければいけない人たちっていうのがまだ全然、売らなきゃいけない人たちよりも多いですし
実需も含めということですね。
そうですね、はい、ですからその黙っていてもやはり買わなきゃいけないと、
うん、
で日米通商協議もそうですし日中の通商協議もそうですけれどもとりあえず玉虫によるに終わっていた中いる中で、何かリスクオフでこう下攻めをするというようなですね動きがおそらくもうこのところもう出てこなくなると思いますから、
はい、
そういう意味では金利差ですとか、需給関係っていうのを考えるとやはり、ドル円というのは上がらざるを得ないというふうに思ってます、うん
ユーロに対してポンドに対してという意味でのドルとドル円というのはちょっと違いますか？
そうですねちょっと黒線の買いというふうな形で今ですね特に欧州勢がやってますから、
はいうん
なかなかその純粋なドル高っていう形にはならないかもしれませんけれども、うん
はい、
もう少なくともドル円に関しては基本的には上サイドのですね、圧力の方が強いんじゃないかなとそういうふうに思います。
まあ、中間選挙という大きなイベント控えてますけれども、まあ、何もなければ今日米貿易交渉というのはあまりこう協議を続ける間はね関税発動しないというところで落ち着いたようですからあまりリスクシナリオにばっかりとらわれているとやられちゃうかなということになるでしょうかね。
そうですね、まあ、昨日も TAG とかですねちょっと、うんまあ、また新しいの作ったのかということで、
はい、
ちょっとヘキヘキマーケットとしてはですねしているところではあるんですけれども、
はい
まあ、お互いがどちらの自国のですね国内向けにこうセット化できるように、まあ、うまく話をつけたのかなという気がしますし、
はい
まあ、日本まあ、とにかくヘッジファンド等々もですね日経平均が上に抜けたとそしてドル円も雲を抜けてきたと というような、そういう、まあ、ある程度単純な理由で結構 上の上向きのですねトライを今しているようなポジションを作ってますので、はい、まあ、しばらくそこの動きはですねやっぱりある程度目処がつくまでは続くんじゃないかなというふうに思っています。
はい、年初来の高値とかあとテクニカル分析っていうのも非常にこう注目されるポイントまで来たということですね。
そうですね、
そうですね、そこのところ今非常に強いなんていうんですか重要なところに来てるかなというふうに思いますけどね。
はい、ここまでは DZH フィナンシャルリサーチの和田仁さんをお迎えしましてお話を伺いました。和田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今お話の中にも、まあ、テクニカルの節目っていうのは非常に意識されるというようなお話がありましたので、
そうですね、
はい、はい、この後お知らせを挟んでいよいよ田向井博之のテクニカルビューお話伺っていきたいと思います。
集まれトレーダーシンプル FX トレード
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットにはFX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダーシンクル FX トレード。
さてここからは田向井博之のテクニカルビューです。今日は西原さんお休みということで、はいはい、田向井さんにテクニカル分析徹底的にしていただきたいと思います。はい、います。今も和田さんの話の中に出てきましたドル円ですけれども、ね、はい、まあいいところまで今迫ってきてはいるということで、はいはい、皆さんにチャートをご覧いただきましょう。まずはウィークリーの週足のチャートから。
そうですね、はい、ドル円週足、は
い、見ていただきましょう。どこがポイントでしょうか。
これはあのやっぱり、さっき岩田さんもおっしゃってた7月19日の113円の17、
はい、
ここを昨日超えるのかどうかが私もちょっと気になっていたんですが、
出ているのが、ドル円の週足を出してほしいかな、
ドルスイスですね、
今ドルスイスが出てますね、ドル円の週足を、はいはい、見ていただきましょう。はい、でどうぞお話しててください。はい、
でこの113円の17、7月19日の高値を抜けると、これ今7月19日と5月29日の108円の11とのレンジなので、
うん、
レンジを上にブレイクすることになるので、うん、この上には、今年の高値1月8日和田さんもおっしゃってましたけど113円の38があって、うん、その上には去年12月の113円75、そして11月の114円73とあって、この114円の73を抜けると、結構ドル円本格的に上がるんじゃないかなと、
うん、
思っているんですが、はい、まあその手前には今言ったみたいにいくつかの上値抵抗ラインがあるので、
はい、
まあまず、この7月19日の113円の17、あ、7月19日ですね、抜けないと、
はい、
まあ、上には当然上がれないので、
はい、
ここが最初の注目ですね。
はい、
で今このチャートにはですねディナポリ、私がメルマガで配信している、
はい、
ディナポリチャートが出ているんですが、
はい、
これ週足ですけれども、週足がもうすでにあの3本ある移動平均線の上側で、
はい、
上はこの110歳の17が抑えてるんですが、
はい、
移動平均とかみんな下から上がってサポートしていて、
はい、
2番目に出てるのこれ MACD なんですけど、はい、ディナポリ設定でちょっと早めてある MACD ですが、これもシグナルを超えて上がってきているし、うん、まあ、ちょっとストキャスティックスがオシレーターなので かなり上がってるからちょっと足踏みしちゃうかもしれないんですが、まあ流れとしてはやっぱり上に上がる可能性が高いんではないかというふうに考えています。ただ、5月29日このオレンジ色で示してある5月29日の108円と7月19日の113円17のレンジなので、
はい、
まあ抜けなければもう一回レンジの中戻っちゃいますから、
はい、
まあ、そこを抜けるのを確かめる必要があると思いますね。
はい、今日はマンスリー月足のチャートもあるんですね、はい、まあ、抜けるかどうかっていうところ、抜けてからだと勢いがつくけれどもという話になってくるんですが、
そうですね、
今年は本当にこのレンジなんでもしかしてまたレンジに行っちゃうかもっていう恐怖があるんですよね。
そうですね、これはマンスリーなんですけど、はい、このマンスリー見るともう忘れちゃってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、2015年にアベノミクスの高値が125円の86ぐらい、まあ、ここまで上がって、これ2015年の、はい、6月だったっけな、2015年ですね、ちょっと忘れちゃいました。で、はい、その後、アベノミクスじゃない、98円90ってこれはもうレ会社によって若干レートが違うんですけど、ブレグジットで落ちた安値です、はい、これは2016年、
はい、
でこれに2016年の6月で、そこからトランプ大統領の当選があって2016年12月には118円、ここでまた、20円ぐらい上がっていて、
はい、
この2015年から2016年はものすごい動きだったんですね、
はい、
ここで、まあ、西原さんもそうですし、メルマガ読んでた方とか私とかもこう動いてくれればもうすごく儲かるのでよかったんですが、さすがにこんだけ大きく上下動いてしまうとその後はちょっと動きにくくなってしまって、まあ、上も下もそこで高値安値ができたってことはレンジになるので、レンジがだんだんだんだん小さくなってくる、まあ、これはラインを引けば三角持ち合いにもなるでしょうし、まあ、狭まってくるんですよね。で、三角持ち合いはそのサポートラインやレジスタンスラインを抜けたらすぐ上がるってものではなくて、直近はこの110円73の、月足ですけど高値があるので、ここを抜けないとチャートは上に上がっていけないので、うん、でさっき のドル円日足のところでお話し、足足のところでお話した、114円を抜けるためにはまずこの113円という話になってきて、
うん、
まあここ今週来週ぐらいかな、だから9月期末もありますし、この辺でドル円が動き出していくのかどうか、うん、それと昨日 FMC があったので、まあ、これでその反応が出てくるのはその日すぐではないと思うので、
はい、
これから1週間ぐらいかけてマーケットの人がどう FOMC を考えてその結果がチャートに反映してくるかっていうのが、まあ注目点じゃないかなと思ってます。
はい、月足ではかなりね、2015年とか2016年に大きな動きやっちゃってるから、今半年ぐらい戻ったところでもみ合いに入っちゃってるっていうのはひょっとするとこれ長く続いちゃうかもしれないっていう、
そうですね、
そんな形にも見えますね。
14円を抜けていけないと、
うんうん、もう一回
長くなりそうですよね、
はい、そんな感じが。
でこの、はい、125円と98円とか98円で僕この123円を置いてるんですけど、この 50% が111円とか12円ぐらいなんですよ。でここでよく止まるので、まあこの辺に落ち、真ん中中値なので、まあ迷うと、相場が迷うとみんな中値に寄ってっちゃうので、市場参加者が迷ってどっちかに傾けにくくなればその辺に修練しやすいっていうことがあるんじゃないかなと思います。
はい、まあ、ドル円はそういうところがポイントだということを皆さん覚えておいていただきたいんですが、玉川さん今日はドルスイスのチャート持ってきてくださったんですよね。
は
い、
そうですね、ドルスイスは、メルマガでここ1週間ぐらいかな、はい、配信をしていますし、
はい、
私が注目しているのでそれでなんですけど、
はい
はい、ドルスイスは、この今出て
デイリーですね、
デイリーは9月19日の高値が 0.97 の手前にあって、うん、ここを抜けちゃったので今上がってますし、もしかしたらドルが上がってくんじゃないかな、まあ週足とかまだ下向きなので、
うん、
すぐに上昇するとは単純には考えられないんですが、少なくとも日足は上に も上がりつつある。だから日足より週足で動く可能性が出てきていて、うん、今、ま、あの昨日 FOMC 利上げしたのでメジャーカレンシー見ると結局ドルが一番あの金利がある通貨になっちゃうので、はいはいはい、そうするとドルスイス売ってるとスイスはマイナス金利なので、うん、スワップも取られるし、まあ、円もほぼゼロなので、はい、そうするとやっぱりドルが買われやすいっていう先ほどの、和田さんのお話、はい、金利の話とも、チャートは同じことを示してるんじゃないかなっていうふうに、思ってます。見ることができる、
はいはい、最後ちょっと時間あんまりないんですけど、はい、5ドル、はい、ドルストレートで、
はい、一応時間が足りなかったと思って持ってきたんですけど5ドルドルは
人気ありますね、はいはい、
8月の高値とこの9月の安値、うん、ブルーのラインを引いてますが、はい、このレンジの中にあると思うので、うん、でディナポリの 25DMAT 移動平均線が真ん中辺にあって、移動平均の中にありますから方向感がない、
はい、
うん、なので5ドルは、まあ、中国の件とかで、うん、売ったり買ったりしたい人は多いと思うんですがちょっと手を出しにくいんじゃないかなというふうに思ってます、
うん、はい、そうすると今方向性がない通貨であるということが、
そうですね、
言えるということですね、はいはい、であるならば素直にドルに注目ということになるんでしょうか。
そうですね、私は基本的にドルがマーケットを動かしていると思っているので、はい、ドルを見ていますし、はい、やっぱりドルの動きが一番ドルの動きから例えばクロスを考えたりした方がいいんじゃないかなと思います。
はい、ということでドル円相場は、まあ、目先の高値113円台ここ抜けてくるかどうかというところを、ね、ね、はい、見極めて、はい、抜けていけば114円台ということで大変大きな動きになるかもしれない、はい、ということですね。
そうですね、はい、
はい、時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきたんですが、田岡さん本出されているそうですのでちょっと持ってきてくださったんで、は
い、
ちょっと本、
こういう本が出ておりまして、
はい、
アマゾンブックスでは上半期ベスト6かな、なんかその辺だったそうで一桁だったようで、
はい、大変ね、初心者の方には分かりやすいっていう、今みたい
な基本的なテクニカルのお話を書いてます、
はい、
よろしければ、
はい、お手に取っていただければと思います、はい、最後ここから来週に向けてどういうところを注目しておいたらいいでしょう。
RBA がひとまず ありますし、
オーストラリア、
はい、はい、今言った5ドル動き出すと結構動くので、うんうん、そのやっぱり僕個人投資家なので、チャートを見てみんなが買ってれば乗っていくっていうことをしたいんですね。みんなが相場から、うんうん、おこぼれをもらいたいので、はい、なのでそのきっかけになる動きがあるかどうかを、まあ、見ていきたいかなと思ってます。
10月2日火曜日に RBA 政策金利会合ということ で, ここで
多分何にもないんだろうっていうことになってますけどね、はい、
はい、もしかしたらでも同意づくようなことが出てくるかもしれないということですね、はい、今日は西浦さんお休みということで田向博之さんを迎えしましてお話を伺いました、はい、
田向さん
どうもありがとうございました。来週は西浦さん戻ってきます。